続きペップの目グッドバッドウィアードをお送りしております。続いてバットの作品お願いします。
はい、今回ですね、不可に選んだ作品が1,2,3 作品ございました、
はい、
その中で今回ご紹介したいのはこちらですね、インディペンデンスデイリサージェンス、
うん、
ローランド・エメリヒ監督作品120分でございます、うん、リサージェンスって意味わかります？
わからないです。
リサージェンスは再起とか復活っていう意味があるんですね、
うん、
だからインディペンデンスデーをもう一回復活させるぞという意味合いもあるし、あ、はい、まあ、物語の中でもう一回インディペンデンスデーをやらん、インディペンデンスするんだというようなところもあるんで、うん、そういった意味でのリサージェンスという意味もあるし、まあ、続編のリサージェンスというのも今引っかかってるのかなというような感じのタイトルではあります、
はい、
これは僕はですね、109シネマズのハット神戸さんの最終日の最終上映で見たんですけど、最後のやっぱ駆け込みのお客さんが結構いらっしゃって、うん、108席で3割ぐらい、30人から40人ぐらいかなっていう感じでしたね、うん、はい。で、こちらもですね、キネノートさんのアプリの方でまずはご紹介したいと思うんですが、はい、1997年に国内洋画ナンバーワンヒットとなった SF 大作インディペンデンスデーの20年ぶりの続編、人類が地球侵略を目論むエイリアンとの戦いに勝利してから20年、強固な防御システムを確立した地球にさらに進化したエイリアンが再び襲来する。前作に引き続きローランド・エメリヒがメガホンを取った。ハンガーゲームシリーズのリアム・ヘムズワースのほか、チャーリー・モルデカイ、華麗なる名画の秘密のジェフ・ゴールドブラム、エージェント・ウルトラのビル・プルマンが前作に引き続き出演すると、こういう作品ですね。解説ご紹介いたしました、うん、はい、では、こちらもポイント3つまずは挙げていきたいと思うんですけれども、まず1つ目、憎からず思ってはいますが点点点、それから2つ目、キャストは地味に豪華、それから3つ目、宇宙人描写の変革はいつ訪れるというこの3点について話をしたいと思います、
はい、
まず最初に言っときたいんですが、今回はネタバレがあるかもしれません、
うん、
これはそこに触れないとどうしても話ができないところがあるので、
はい、
まあ、この作品においてネタバレがどこまで重要な意味を持つかっていうところは人によって違うと思うんですが、はい、まあさほどそんなに重要な意味を持たないとは思うんですけどももしね、どうしても何の情報も入れたくないし見る機会があるんだと、はい、これから見るんだという人はもうここでちょっと見るまでちょっとシャットアウトしていただいて、はい、ということになります、
はいはい、
じゃあいきますね、まず1点目、憎からず思っていますがというところなんですけども、ローランド・エメリヒっていう監督さんはですね、はい、ドイツ人の監督さんなんですね、
うんうん、
アメリカで映画を撮られてるんですが、で、この、インディペンデンス・デイ・リサージェンスの、まあ、続編の前の作品ですね、だからこれが続編なんで、その前の作品、はい、インディペンデンスデー1996年の作品は僕は劇場では見てないんですよ、
はい、
で、劇場で見出したのは2011年のもう一人のシェイクスピア以降なんですね、
うん、
で、その後何を撮ったかというと2013年にホワイトハウスダウンというのを撮ってます、
うん、
で、この2作品は僕は結構面白いし結構好きなんですよ、
うん
うん、
特にもう一人のシェイクスピアという作品は、
はい、
まあこういうね、インディペンデンスデイみたいな、まあ、宇宙人が出てきてどうのこうのみたいなね、
うん、
話からは全く違うシェイクスピア別人説っていうのを映画として描いてるっていう実は話で、
うん、
意欲作であるのはもう間違いないんですね、
はい、
で実際僕見た時にこれエメリヒなんやって思ってびっくりしたぐらいの感じなんですよ、うんうん、だから憎からず思ってますし、2013年のホワイトハウスダウンはこれ前回エンドオブキングダムっていう話をした時に、
はい、
エンドオブホワイトハウスっていう作品がありましたよと、
うんうん、
で同時期にホワイトハウスダウンっていうのがあったんですね、
うんうん、
これがローランド・エメリッヒの方で、実は僕はこっちが結構好きなんですよ。特に劇場で見出したこの2011年以降のエメリッヒに関して僕はそれこそヘイト的な感情っていうのは全くない、
うんうん、
という状態で見ております、
はい、
で実はこの作品の前に、これウィークエンドシャッフルで歌丸さんも言ってましたけど、ストーンウォールっていう作品が2015年にあるんですよ、
うん、
でこれが、その歌丸さんが言ってた時は、日本公開がないって抹殺されてるっていうような話だったんですけど、今年どうやら公開されるらしいです、うん、はい、でまあ、これもまあ見に行こうとは思ってるんですが、うん、まあ、これもね非常に評判はあまりよろしくないんですよ、向こうのね、はい、で前作だから僕劇場で見てないんで DVD で見てから、
はい、
この 本作を見に行ったんですけど、まず前作を家で見た限りで言うと、これまたあんなに嫌いじゃないんですよ。もうヒットしたら分かるなっていうぐらいの感じなんですね。確かにね、そらもう後年に残るような名作やとかそんなノリではないですよ、はい、そんなノリではないですけど、もう十分娯楽作品として楽しいし、
うん、
おうおう面白いやんかと、
うん
うん、なんかやっぱりオーレメリヒ好きなんかなっていうぐらいの、はい、感じのぐらいのノリでした、
うん、
はい。で、このインディペンデンスデーのその DVD で見た方と、それからホワイトハウスダウン、うん、まあ両方、まあね、そんなに全部の作品を見てるわけじゃないんで、うん、あれなんですが、共通して言えることっていうのは深刻に描かないように見えるっていうところなんですよ。というのは、その苦境に立った時に主人公とか登場人物が割と軽口を叩いてその場を乗り切るみたいなところがあるんですよね。でこれがあのエンドオブホワイトハウスとはちょっと大きく違うところで、はい、僕はむしろそっちのノリの方がまあ非常に好きであるっていうようなところがまず一つあるんですよね。でこれが、まあ、あの前作のインディペンデンスデーとそれからホワイトハウスダウンに関しては僕はいい方に作用したと思ってるんですよ、
はい、
ただ今回はその前作20年ぶりの前作からさらに強大な敵が現れるんですね、うんうん、で続編の問題っていうのは絶対に他の作品でもあって、
はい、
強さのインフレが起こるわけですよ。少年ジャンプとかにもあるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、悟空が勝ったってなったらその次はまた強いのが出てくる、勝ったまた強いのが出てくるっていうね、もう無限地獄があるわけですよ、
強さのインフレ
っていう。そうなんですよ。で、今回もですね、やっぱりインフレ起こるわけですよ、当然ですよね。20年ぶりの新作なんで、前よりも強い敵が出てこへんかったらそれは乗り越えられへんっていう話になるわけじゃないですか。だからここのバランスが非常に難しいんですね、
うん、
これのバランスのいい例が前回ご紹介した僕資料館エンフィールド事件やと思うんですよ、
うん、
前作からさらに予算がアップして、
うん、
実際にインフレは起こってるんだけども、それがもう許容範囲内ギリギリのところであのインフレを止めてるっていうね、
うんうん、
もうバランスのいい作品やと思ってるんですけど、失敗作の典型って言ってもしょうがないかなっていうぐらいの本作はイメージでした、
うん、
なぜかこれはとにかく敵が巨大化強大化するんですよ。
シンプルな、
シンプルでしょ。まあ、あの例えばね、マコチンが、
はい、
まあ、喧嘩したと、
はい、
ね、苦労の末勝ったと、
はい、
まあ、それが同じぐらいの体格の人やったとするじゃないですか、
はい、
それの2倍の人が来たら勝てると思います？
まあ、
まあ普通は思わないですよね。まあ刃物とかそういうのを使えば別かもしれないけど、それは相手も同じことなんで、それから考えたらまず無理でしょ。でもまあどう考えたって語れへんぐらいのどうでかいのが出てくるんですよ。でじゃあそいつらに勝つためにどうするかっていうのは、まあ人間のロジックじゃないですか。ロジックでどうすんのかなっていうふ
う
にこっちは見るわけですよ。ところがそういうロジックはまあ一切放棄ですよね。
あ
だからもうこれはね、もうむしろ清々しいと僕は思います。はい、あのよくねハリウッドの作品ね、まあ、バカにされたりする方いらっしゃると思うんですけど、はい、イメージとしてのハリウッド作品大作って言ったらお金をかけてるバカ映画っていうような作品、はいはい、あのイメージすると思うんですよ、
うん、
ね、それをまさに字で言ってるような作品やろうと僕は思うんですよ。この続編に関しては、
うん、
でそれはでもエメリッヒの成果っていうと、僕は必ずしもそうじゃないんじゃないかなと思うんですよ、うん、別にこんな続編20年ぶりの続編なんて多分やりたいとは思ってなかったんじゃないかなと思うんですね、うん、想像ですよ、あくまでも想像ですけど、やりたくないと思ってたと思うんですよ。特にもう一人のシェイクスピアみたいなちょっとそういった作品を撮るぐらいやから、でストーンウォールっていうね、まだ公開されてないですけど、そういう作品を撮る上で割とシビアな作品をこれからは撮りたいんだっていうようなところがあったと思うんですよね、
うん、
ただそれが商業的に成功していないというところでこの続編の話っていうのが多分出てきたんちゃうんかなと思うんですよ、うん、これまあ歌丸さんもそんな話をされてましたけども、
はい、
なのでむしろもうエメリッヒのそういうあの愛情みたいなもんは本作のようなジャンルの作品に対してはもうないのかもしれないんですよね、
うん、
で結果どうやったかというと、これ1億ドル突破してるんですよ、やっぱり。だからまあまあ、 あのヒットしたとは言えると思うんですね、うんうん、制作費が回収できたかどうかっていうのはちょっと分かりませんが、はい、
うん、
だから商業的なヒットという意味ではある程度は成功はしたんですが、
うん、
まあ本人はどう思ってるのかっていうのはちょっと分かれへんなというようなところはありますね、うん、はい。で、2つ目、キャストは地味に豪華っていうことなんですけど、例えば、パンフレットをちょっと開きますが、 リアム・ヘムズワースね、これはあのクリス・ヘムズワースの弟なんですけど、うん、こういう若手をまず起用してる、うん、それからこちらですね、マイカ・モンロー、うん、これ覚えてますかね、イット・フォローズ僕紹介した時に、はい、あのキャストとして紹介した主人公の女性なんですけど、はい、そういった人ももうすでにですねここに抜擢してるんですね、うん、こういったまあ割と息のいい若手を他にもいるんですけど、うん、ピックアップしつつ、はい、前作からのジェフ・ゴールドブラムであったりとか、うんうん、ビル・プルマンであったりとかも使いつつ、こっからが驚きですよ。シャーロット・ゲンズブールが出てるんですよ、驚きでしょあとまあアジア圏でいうとアンジェラ・ベイビーなんかも出てたりとかね、はい、まあするんですよ。まあおそらく中国マネーが入ってるんだろうなというところなんですが、こういう風にですね、実は地味に豪華なんですよね。でしょ、
うん、確かに地味に豪華ですね。
でこの地味に豪華にする必然性って物語に別にないんですよ。
うん、
でも制作する上では、例えばそのアンジェラ・ベイビーの起用であったりとかいうような、まあまああのね、マネー的な問題で必然性はあったのかなというふうに思うんですよね。はい、だから しかもそれで先ほど言いましたように1億ドルを突破してるんで、アメリカの興行収入が、うん、だから、そういう意味ではこのマイカ・モンローとか、まあリアム・ヘムズはさ結構出てますけど、マイカ・モンローなんか対策は結構あの初めてやと思うんで、
はい、
こういう作品でお披露目的にね、出てきたことにはすごい意義があるんじゃないかと。ただこれ出たからって得したかというと、まあ、そこはちょっと難しいかなというふうには思いますけどね、うん、お披露目としては絶対こういう女優がいるよという意味でね、うん、あの全世界に多分広まったと思うんで、はい、イットフォローズよりも断然やっぱり PR 効果は高いと思うので、
うん、
作品としてはね、イットフォローズの方が断然面白いですけど、はい、まあ、そういった意味で ある一定の役割を果たしてるんじゃないかなというふうには思ってます、はい、それから、3つ目ですね、宇宙人描写の変革はいつ訪れるという僕からの疑問なんですが、うん、僕ね、こういう作品見てね、いつも思うんですけど、はい、あのね、宇宙船はピカピカのハイテクの宇宙船がガーッと日本じゃないか、ごめんなさい、地球に来るじゃないですか、
はい、
ね、で地球の、科学をしのぐ未来感満載できますよね、
うんうんうん、
でもそこに乗ってる宇宙人ってどんなイメージします、
うん、なんかタコみたいな、
そうでしょ、
そうですね、頭がなんかニョキーってなって
でしょ、
はい、
宇宙人は生き物として非常に過当なものとして描かれるわけですよ、
うん、
で頭もいいようで、うん、実はアホっていうような感じで、
うん、
だいたい描かれることが多いんですよ、
う
ん
う
ん、
まあ確かにそうだ
ね、
うん、
あの例えば思いあの想像してみてもらったら分かると思うんですけど、はい、パソコンがあります、うん、ね、ピカピカです、
うん、
ね、そういったものを例えば自分の手があのビチャビチャな生物がこんなもん触りたがるかって言ったら触らへんじゃないですか、それは、
うん、
ね、そうじゃなくするようなものを開発するか、もしくは自分の体を変えるかっていうようなことをすると思うんですよね、
うん
うん、だから明らかにこの描写っていうのは矛盾してるんですよ。
確かに。
でしょ。
まあですね、
うん、これ本作に限った話じゃないんですよ、
は
い、これはあの対象物のない差別感が満載なんですよ、
はいはい、
この地球人のエゴなんですよ、
なるほど、
ね、そういったものがこの作品でも浮き彫りになってるんですね。でここがあのちょっとネタバレに触れるようなところかなと思うんですが、これはもう言わざるを得ないので言いますけど、
はい、
本作の敵のイメージは蜂なんですよ。
蜂
蜂なんですね。
女王蜂が出てくるんですよ。この女王蜂が、まあ、蜂のイメージですよ、
はい、
宇宙人ですけどね、
はい、
めっちゃでかいんですよ、
はい、
めっちゃでかいで、周りをこう守ってる、他の宇宙人が、はい、まあまあ蜂のようなその宇宙船に乗ってね、ぐるぐるぐる女王を守るような話になってるんですよ、うん、これはですね、もう非常に造形としてやっぱり頭も悪いしこれね、実際 その敵の見た目 あのイメージも悪いけども、うん、それを最大の敵とする作り手のイメージもやっぱり非常になんか貧困やなと思うんですよね、
うん、
で実際に出てきて、じゃあそいつらがすごい人間をしのぐような何か決断をしたり、その進歩的な考え方をするかっていったらそんなことないんですよ、うん、すっごい間抜けなんですよ、
うん、
結局ね、
うん、
人間が勝てるぐらいなんで、
うん、
逆に言うとそれぐらい隙がなかったら、まあ、勝ちようがないわけですよ、
まあそうですね、
めっちゃくちゃでかいし、
うん、
で 本来知能があって地球人に、うん、地球人なんかもう資源の一つとしてしか考えてないってあれば、はい、まあ普通なら問答無用に殺すじゃないですか。
そうですね。
ね。けどもそうじゃないっていう風にするにはやっぱりロジック必要だと思うんですよ、うん、ただそれがやっぱりないのでロジックで見るのはやっぱどうしたってこういう作品は、ね、うん、無理が出てしまうんですよ。ということで、まあこの作品の話を結んでいきますけど、まあ、不可の3作品選んだ中でね、実は僕は一番好意を持ってるんですよあのここまでのここまでの話を聞いていただいたら分かるかと思いますけども、やっぱりちょっと途中でも言いましたけど、ここまで行き過ぎたらかえってすがすがしいですよ本当に。だからエミリッヒの作品に今回もまあまあちょっとどうしようもないの出てきたなとは思いつつも、名監督とも思わないですが、そこまで悪い印象っていうのはまあそんなにない。今回ね、深いとした3作品の中で一番笑えるし、一番パーティームービーとしていいと思うんですよ。
パーティームービー、
うん、あの別にストーリーなんかね、はい、そんなに追わなくてもいいから、はい、とりあえず BGV としてかけといて、
あ
ーこれこれこれこのシーン見てみたいな感じで、あのみんなでねはははって喜ぶっていうようなところでは非常にいいと思うんですよ、
はい、
で全然僕好きな言葉じゃないですけど、ツッコミ入れながら笑える作品になるというふうなことを逆に意識して作ってるとさえ思うんですよ、それぐらいもうむちゃくちゃやってると思うんですね、うん、エミリッヒが、
はい、
もうこの作品に愛情がないなっていうのはもう見ててもなんとなくわかるので、そういう風に見る作品としては、うん、まああの全然いいのかなと思うんですよ、うんうん、ただ単に見ててもう山も谷もないね、ずーっと死んだ人の心電図みたいなね作品じゃやっぱりね、うん、紹介する方も甲斐がないので、
はい
はい、そういう意味ではあの今回の作品はまああのいい作品とはもちろん言わないですが、うん、あの見る分にはある一定量楽しめるんじゃないかなというふうに思いますので
パーティームービーにおすすめ、
そうですね、ということで
パーティームービーいいですね
パーティームービーいいな、
はい、ということで、今回はですねインディペンデンスだってね、あのちょっと話戻りますけど
締めるんかと思いました、
いや締めようと思ったんですけど、だって難しい映画をパーティームービーにできないでしょ、はい、
まあ、
見てしまうんで、
はい、
さっきの僕のね、僕のエリとか、うん、裏切りのサーカスの話みたいに、
裏切りのサーカスパーティームービーとかやばいです、
ね、ならないじゃないですか、ね、もう真剣に見とかんと何かを見落とすっていうことになるんで、
は
い、
1対1の勝負になります、
ね、そうそうそうそうそう、
映画との
だからいい作品はパーティームービーには向かないんですよ、
は
い、こういう映画こそパーティームービーに向くので
ーー
あのパーティーピープルの方はですね、ぜひですねパリピの方はぜひこういうのをねあのバンバンかけてあの映画に親しんでいただけたらなと思います、はい、ということで今回のバッドはインディペンデンスデイリサージェンス、こちらをご紹介いたしました、はい。